鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームは地球の上をとぼとぼ歩いているうちにお花に出会ったり川を渡ったり、そんな地形の変化を楽しむかのごとく、その時出会う話題と戯れていく、そんなポッドキャストでございます、
はい。
皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ寒い時期が続いておりますけれども、前回ね、今年の抱負はなんて話をして、2026年も明けたわけですが、まあ収録自体は実は一月前にね、前倒しておりますので、
そうそうそう、今12月の
10日ですね。
10日
に収録しておりまして、
だから昨日一昨日か、
あ、そうですよ、
青森のね大きな地震があったね、
はい、津波も来た。そうですね、う
ん、そんなに何メートルってことではなかったらしいけれどもね、
被災された皆様はね、いかがお過ごしでございましょうかというところでございますけども、ね、はい、これを聞いてる頃にはね、もうある程度落ち着いてることを祈っておりますけども、まあいつでもね来る、ね、当たり前だけど予想できたら苦労はないわけで、
確かに。でもあれだよね、ネット上でさ、よく地震が来るよとかいう書き込みをされてる方いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、まあ、下手な鉄砲数打ち当たるんだろうけど、当ててた人いたね、前回のね、東日本大震災の時のことの経験値があるわけじゃない私たち、そうするとああいうようなこう大きな、しかも地盤のさ、地盤でプレートの境で起きるようなあれを見ると、まあ、今回気象庁も出したからね、後発地震に気をつけてねっていう、そんなのも合わせ持って見ると、この放送が何事もなく1月届けられてるといいですね、
そうですね、まあ長い地球のね、スパンのことから言うと、やっぱエネルギーが溜まって解放されて、溜まって解放されてって必ず起きていくことではあるが、ちゃうと、わあなんでよりによって今私の人生にって思うんでしょうけど、まあもちろん必ず起きることではあるのでね、我々ができることはそれに対してまあせめて自分の命を守ってっていうところしかできないですけどね。だから今年、まあ、2025年2026年、震災前の東日本からは 14、15 年経ってくるわけですけど、まだねやっぱ記憶が新しかったりするから、我々もなんかね備えて、
でもむしろさ、もう十何年も経ったんだ、11年からって、はい、いうことの方がちょっとびっくりだな、
あの瞬間はどこにいましたか。
私ね、看護学校で、授業やってたのね、だから学校の2階の図書室にいた。
本がいっぱいあるところ、
で学生たちはさ、みんなそれぞれグループワークで調べ物したりとかして、私はその間をプラプラ歩きながらさいたのよ。で最初地震が来てさ、女子たちじゃん、初戦でキャーとか言って、
初戦って
キャーとか言っててさ、キャーじゃないわよみたいな感じでうるさいみたいな思ってたんだけど、まあ長かったじゃない、
はい、
でだんだんこっちもさ、あ、これはまずいと思って、でみんなに入れる人は入ってって言って机の下に入れたりしてたんだけど、そのキャー言うた女の子がさ、そのまま過呼吸になっちゃって、ってなって、怖い怖いってなるじゃない、過呼吸でぶっ倒れてさ、だから揺れている中さ、その子の看病はしなきゃいけないわ、周りの子には本棚から離れろって言わなきゃいけないわ、
今だからね笑い話だけど、
今だから笑い話
ね、そうですか、いやだから、
そういう状況だった。どこにいた？
僕は家にいて、ちょうど出かけようとする時だったんですね、ちょうど銀座のレストランで毎週、まあ、あの日金曜日だったんでよく覚えてるんですけど、金曜日のお昼過ぎ、2時か3時ぐらいだったかな、だからあの時に出かけようかなそろそろってなってた時に、まああれが来て、で最初はやっぱりね、あ、地震かって思ったけど、長いし
長かった、
あっって言って、ちょうど戸棚の前にいて、本棚か戸棚の前にいて、それこそ、もう押さえて、本当に本気で押さえて、あ、でそれでもずっと続くから、どんどん大きくなるから、
そう、
あ、これはちょっとこのまま死ぬかもなって一瞬よぎりましたね、一瞬。
それぐらいに もう本当経験したことのないね、まあ、私は東京であなたは千葉でしょ、
はい、
だから現地からさ比べたら
もちろん
もうね、うん、本当にもうあれなんだけど、うん、それでも未だかつて経験したことのないことが起きてるっていうのは分かったよね、あの揺れ方、ね、全然違ったもん。
だしばらく江戸川を渡れなかったですよ、数1週間ぐらい電車が
止まっちゃって、
余震とかいろんなこととか、まあ、電気の関係もあって電気も不安定だったから、あの時に島内に出かけていけなかったのが1週間ぐらい続いて、うん、あ本当なんだなと思ったし、あと計画停電も結構千葉はあったんですよ。
そうそう、いや東京もそう、
東京もありました、
小山もそうだから、
まあ、っていう変な発見があったけど、うんうん、でもなかなかできない、まあ、動いてるから、
もうあと物流も止まったからさ、うん、お店に何もなかったりとかさ、うん、そういう時期があったもんね。
ありましたね。
でもあの時の、ね、揺れ方なんかさ、ゆらゆらしててまたゆらゆらしててっていう、あの変な揺れ方の感覚と、うん、この間のつい、ね、先日の、
はい、
あの揺れの感覚は同じだった、うん、なんかあこれはってなんかもう本当にこう根底からこう伝わってくるゆらゆら、
うん、
これ絶対どっかで大きいのが起きてるぞっていうのは分かったもんね、うんうんうん、あの時ね、うん、東京なんか震度3ぐらいだったのかな、うん、大したことなかったんだけど、
うんうんうん、
何かこうね、普段の単発のドカンというのとはまた違う、
うん、なるほどね、
感覚がありました、
うんうんうんうん、まあ、変化は常にしていくものですからね、もちろんそれによって我々意識変わったりとか生活スタイルに変わったり建物が新しく変わったりいろんなことが起きていくのが、まあ人間一人のね命の目線から見たらもちろんね、いやいや本当に気をつけなければってもちろんなるもんですよね、
うん、
だしちょっと大きな視点で捉えるとやっぱりこう例えば細胞もいつか死んでいって新しく生まれて、地球もまあ、昔あった大陸がなくなって、
うん、
新しい大陸できてとか、
そりゃそうよね、
まあ、いろんなことが変化していく、うん、なんだでしょうね、そうやってあれこれあれこれ出入りして、カチャカチャカチャカチャ変化していっての中の一個のカチャが、うん、まあ、我々の直面するってものだったりするんだけども、
うんうんうん、
なんか小さいレベルで言うとですね、うん、いきなり話がこう半径2メートルぐらいになっちゃうんですけど僕の周りでいろんなものが最近壊れるんですよ。
え、いろんなものが、もの
が壊れる。
え、例えば
使ってる仕事道具、例えばガーメントバッグってあるんですけど、あの要はスーツを入れるためにこう入れるバッグあるじゃないですか、うん、畳んで入れる、
うんうん、
あれがですねもう長年お世話になってたんですけど、まあチャックが壊れるんですよ。でチャックがねこう、うん、もうレールから脱輪、うん、脱線するとあれ入れるの大変じゃないですか、もう、うん、でもそれが2つあったチャックのうちこう両側からね閉じれるチャックのうちの型が壊れて、
うんうんうん、
でじゃあそっちを使わずにもう片側だけ閉じれる、だましだまし、
うん、
パッカーンな袋になってしまいまして、うんうん、これダメだ
ダメだね
ダメだと思って、つい先日やっと買ったりとか、うん、キャリーケースもねかなり重たい、そう、うん、大容量のものが取っ手ごとボコって取れて、
取っ手ごと
ここ取れるの困るなみたいな、あのシャキーンって伸びてね、うん、ガラガラ引くためのあそこが、
あそこが取れちゃったらもうそれは困るよ、
根っこそぎ取れましてこんな取り方すんだ、いやだから当たり前だけど商業無常、
そりゃ
そう、本当にもう、
そう、う
ん、もうそうだし、あとなんだろう、こまごまいっぱいあるんですよ、うん、本当に長年使ってたものが壊れ、だからまあ当たり前のことだけどこう執着を持ちすぎ
る、次の、ね、新しいものにこうなんかなアップしていくっていう時期なん
ですね。そうそうそうそうなんですよ、うん、アップデートしていくし、まあね、10年前とか20年前にお付き合いがあった人とかっていうのも当然今ガラッと変わってるわけですよね、うんうんうん、でそれが悲しいことではなくて、
うん、
みんなこう流動的に動いていきながら漂っていくうちに時が経っていくのが、まあ、生きるってことなんだなっていうのを改めて最近思いますので、ガーメントバッグ一つね、うん、買うだけでそんなことを思った年の暮れでございましたという、
うん、そうなんだ
なんだこの締め方、はい、そうなんですよ、まあ、壊れるってね、なんか一見なんかネガティブに聞こえるけど、
うんうんうん、
ちょうど今年、まあこれ聞いてらっしゃる方はもう馬年に入ってるんですけど、うん、
入ってますね、
蛇年という意味で言うと、蛇もね古い細胞を脱ぎ捨てて脱皮して、
うん、脱皮だ、うん、
つるんと、
うん、つるんとね、
新しくなるわけですよね。
だからつるんと取れたわけだ。
つるんと取れたと思ったら。
いいよいいよ。その考え方いいよね。
そう、そうなんですよ。
うん、で新しいなんていうの体をね手に入れて、新しいバッグを手に入れて、
そうなんです。
今年馬のように
はい、
甘かけると。
甘かけたいですね。
いい感じじゃないですか。
とりあえずあのスマートフォンをそろそろ新しくしようというのもあります。
なんでなんで。
いやもうね
動いとるやん。
相当古いんですよ。
ええー。
いや全然いいんですよ。あんまりこうポンポンポンポン新しいもの買い替えたいって人ではないんですけど、うん、液晶のほらここのここがもうあの
本当だ
欠けてたりとか、
欠けてたりとか、
うん、あとまあそもそも電池の持ちがとか、
うん、
あと最近ね、
うん、
もう急に話題がこうIT の話になりますけど、うん、電子名刺ってのがあるんですよ。
電子名刺、
名刺交換するときに、うん、あ僕これなんでって言ってプラスチックのなんか名刺みたいなものを出す方がいて、でそのスマホに当ててくださいって言うと、
うん、
最近のスマホはですね、
うん、
これ当てるだけでその人のホームページとか、
うん、
SNS 一覧がバーってすぐに表示されて、それを押せばその人のプロフィール分かったり、
うん、
っていうものが結構ちょこちょこ増えてきたんですね。
あ、そう。
僕もいい加減だからアナログ世代寄りになってきたなと思っちゃうんだけど、うん、あそうですか。どっちかって紙の名刺もらう方が僕は実感が湧く人なんですけど、
ね、
で電子名刺をね、スマホ当ててくださいって言われても、
うん、
僕のスマホ世代古いから
対応しない。
シーン。
ピロン
と言わない。そう、お互いあってなる時間が。だから言ったじゃんと。僕はもう見た目ね古いかどうか分かんないから、
うん、
向こうは電子名刺なんでちょっとスマホ当ててみてくださいって言うんですよ、
うん、
で僕もうダメなこと分かってるから、
うん、
いやいやいや、いや僕の古いんでって言っても向こう古いって言ってもそこまでじゃないだろうと思うんですよ、うん、
大丈夫ですよ。
2,3 年前のなら全然大丈夫なんでって、うん、いや8年前、8年前のスマホまだ使ってるから絶対ダメだってこっちは分かってても、その押し問答がまため
ん
どくさいですね、
うん、
いやいいですからって、いやいや古いんで、いや大丈夫ですよ、
うん、
いや古いんで、
ね、不毛だな、
分かりましたって言ってもうしょうがないから相手を満足させたいがために分かってるのに一応ピッて当ててシーンっていう
ねみたいな、
うん、この 2,30 秒全部無駄な感じやり取りしてるなっていうのをたまにある、だからね、
でもそうなんだ、
そう、そういうのが最近あるんですよ。
でもそのルだとかその人のことをさ、
それは僕の無名なんですよ。そこから先を知らないんですよ、
ね、
僕。
そうだ、そりゃそうだよね。読み込めもしない、ね、
読み込んだ
読み込めもしないんだからね。
仏教用語で言うところの無名なんです。
私も無名だ、ま、だ
そこから先僕の中で真っ暗なんです。 だから経験したら ねああそういうことねって、
そうだね、
ま
旅立せるんだろうね。だって
なんかに残るんじゃないですか。
そりゃそうだよ。だってさ、その時だけ見せてもらってもさ、後で
消えちゃったらね、
あの人連絡取ってみようなんていう時にさ、あの紙ベースなら ね
だから僕の推測ですけど、
うん、
そのピって読むと、いやこれ聞いて知ってる人は笑ってるんだろうな、知ってる人は笑ってるんでしょうけど、ピって読むと、
うん、
SNS バーって出てきて、で SNS1 個で自分がやってるやつをポンってクリックして、
うん、
その SNS でつながる、フォローするとか、
そういうこと、
そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、で言ったら現に僕もお名刺いただいた時に、
うん、
あ誰々さんって言うんですね、
うん、
ありがとうございます、今後ともよろしくお願いしますってもらった後に、帰り電車でその方の Facebook とかをこちらから検索して、
うん、
先ほどお会いした
うんうん、
誰々です今後ともよろしくお願いしますってやるように習慣化してるんですよ、
ね、
僕の中では、
うんうんうん、
でそれが、まあ、僕の中では別に手間ではないというか当たり前なんだけど、
うんうん、
まあそれすらっていう人はフォローすればいいみたいになるんでしょうね、
うん、
でもメッセージやっぱご挨拶するの僕の中で結構好きで、
うん、
あのただフォローするとね、
うん、
後でだいぶ経ってから この方どこであった、どんな方だっけってやっぱなるんですよ。
そうだよね、うん、
だけどメッセージするときにもう名刺だからもらっただけだとそのままなっちゃうから、
うんうん、
Facebook とかでつながったときにメッセージも添えるじゃないですか、
うん、
どこどこの会でお会いしました、うん、誰々です、
うんうん、
その時はお話楽しかったです、ありがとうございました、うん、今後ともよろしくお願いしますって書くと自分が後でもう、うん、ああそうだ
思い出せる
もんね、なんかやっぱ場で覚えてるんですよ。
そりゃそう、
あの時のあの会場の他にもあんな人あんな人あんな人の中の、うん、お一人がこの方だったっていう方がやっぱパッと思い出せるので僕は結構書いてます。
そう、
こんな話長くなると思わなかった。
豆だ、ね、
豆、
うん、
そうだ、人の縁もやっぱこう、まあ、脱皮っていうよりは、まあ増えていく面もあるけど、うん、なので流れ思うぐらいには年を取ったなということです、
ね、はい、そういうことだ。
そんなまとめることじゃないんですけど、
うんうん、
そうそう、妙優さんは壊れてないですか、何も、周り今のところ。
自分の頭ぐらい？
自分の頭壊れてるんですか？
壊れてるな。
どういうこと？まだそんなこと。最近こうなんかありました？変化、あのこうこういうことが消えていったな。消えていったのじゃない？
消えていったはないけど。
消えてはいない。
まあ自分のあの頭のぶっ壊れぶりを
どういうことですか？
実感したっていうのがあって、ついこの間ですよ。
はい。
あの徳島にね、あの出張に行ってたの。
うん。
で帰りの飛行機をチケット取りました、当然。でわざわざ夜遅くのチケットにしてね、
うん、
でその日はもう前日に 会議というか講演会が終わってたから、うん、1日フリーだったんだけどわざわざ夜にして、
うん、
で徳島だから、まあ、何箇所かでも何カジかでも歩こうと思ってさ、88カ所のうちの寺を、うん、で歩ってたわけで、歩き終わって、まあ、もうちょっとまだ夜だからあるなって言って徳島駅の前の眉山、眉の山って書いて眉山っていうのがあって、
うんうんうん、
その眉山ってロープウェイがあるの
よ。
でそれ駅から見えてたからさ、で上にブッシャリ塔みたいなのも見えてたから、いやこれはそこの最後、
うん、
眉山に登りロープウェイでそこから徳島空港に行けば間に合うなと思って山の上に自転で夜の、ちょっとチケットの確認でもしておくかと、頂上のベンチに座ってさ、はるか徳島の街を見下ろし絶景のところでさ、絶景のところで、うん、眉山に登りて眉を描くみたいな感じでさ、なんかちょっと、ま、眉毛が痒くなったからポリポリ描きながら、
あ、そっちの描くね、
そうそう、はいはい、ポリポリね、ポリポリ描きながらさ、はい、機嫌よくだよ、すこぶる機嫌よく見たら、どうもどうやっても予約が出てこないのよ、チケットの。
マジで、
ちょっと待ってよって、私ログインしないで地形予約しちゃったとか言っていろいろ宿泊してた、それこそ、
はあはあ、
でこれまでの予約っていうのがあって、今の予約はゼロですって出ちゃうから、うん、で散々やった挙句にこれまでの予約まさかねと思いながら開けたら、昨日の夜に飛んでたね、私の便は、私の飛行機は昨日の夜にもう飛んでおりました。みたいな。
あ、そう、
うん、それでさ、え、ちょっと待って待って待って、じゃあ今日私どうやって帰ったらいいの
そうですよ、ね、
みたいになるじゃない。で慌てて、いやちょっと待って今日の夜って言ったら、もうね、あんまり便数ないんで、
うん、
はい、もう満席でした。うわ飛行機ダメじゃんみたいな。
ほら、
で徳島からどうやって帰るのみたいな言ったら、もうバスで、
はあ、
長距離バスで、
え、
あの神戸まで行って、で神戸から新幹線とか、とにかくほら徳島って島なもんだから、
はいはい
はい、だからこうどっかでこう電車ではあんまし繋がってないっていうのかな、まあまあ
そう
です
ね、うん、
で案内してもらったのが、あのバスで、
はい、
新神戸かもしくは大阪行ってから新幹線でしょうって話になったわけで、その時点でもうさ3時回ってるから、ね、
はいはい、
もうさのんびり非常に気持ちのいい頂上が、なんか頂上だったはずが、おーい早く降りねばみたいになってロープウェイ早く来いみたいになって、でそっから今度はバスのチケットをさまた差がパタパタパタパタしながら、
あ、もう面白いな。あ、それで結局またバスは乗れて、
結局バスのチケットが取れていただき、バスに乗って、無事
東京駅に、
家に、
あ、家に、あ、
ということになりました。
いや、あ、
もうなんかさ、あのなんていうのかな、まあ、一番痛いなと思ったのは飛行機代だよね。
でもそうですよね、
うん、これはもう絶対帰ってこないの、
ね、そりゃそうですよ、
そりゃそうですよ、
そうしょうがない、
私が悪いんですから、うん、だけどね、私の座っていない座席、
うん、
ね、一つポツンと空いていたろう座席、
はい、
そこを飛んでいく飛行機をね、何かこう頭の中でだけでもああ、ちょうどこのあの飛行機が飛んでる頃、私はホテルの宿では
い、
なんかいい感じにポテトチップなんか食べてたなみたいな。
なるほどね、う
ん、
飛行機だけ一人分軽い飛行機が雨かけていたわけですね、
うんうん、雨かけていったのになっていう、
それ
ポンコツぶりにね、
いや
驚きましたよ。
ちょっとそれはね、
ないでしょ、
まあなんでしょう、一、ま
あ、
日
こんなことある、
丸一日間違えるっていうことだと意外と気づかないのかもしれないですね、時間の方ばが聞い取られて ね、この時間がいいって言って、
しかも寸前まで気がつかないからね。
いや、
でもおかげで
寸前っていうかもう過ぎてましたからね、
過ぎて、いやだけどほら翌日のさ、いや、それが例えばね、
まあ
まあ、その日の朝に気がついちゃったら、うん、私もうね多分お寺なんか回ってる暇じゃない気持ちになっちゃって、
そうですね、
はい、もうこれはもう一刻も早く帰ろうってなっちゃったと思うんだけど、
うん、
ちゃんとお寺をね、もう2万歩もあるって5カジも回ってだ、ああ眉山まで登らせていただいて、その眉山のてっぺんで分かるという、
うん、
そこまでは幸せだったわけよ、そこまでは、
まあもうこう考えましょう、うん、もうどうしてもその五ヶ寺や眉山に登りたい私であったのだと、
うん、そういうことで、そういうふうにね、こうなんていうかな、まあ、あのお大師様でもいいしね、仏様でもいいんだけども、設定しそれ以上遅くなって空港に行ってしまった時にはもう止まるしかなくなってたと思うよ、はいはいはいはい、多分その時間だから、
そうですね、うん、
だから それはまあ、あの救ってやろうと、うん、ね、だからあの全てのミッションをクリアした眉山の頂上でもって、まあ、眉山って読むんだけど、
眉山ね、
眉山の頂上でもってはいどうぞと、君のチケットはないよと教えてくださるというね。
それえ何月のこと？
つい3日前の話です。
ほやほやのエピソード。
ほやほやの。
そうでしたか。
で、ああいう時ってさ、なんかこう慌てふためいて誰かに言いたくなるんだよね。
はいはい、はい、
それでさ、うちあのファミリーのさ LINE グループがあるんだけど、はいはい、そこへさ、ね、私の飛行機がないって書こうと思ったんだけど、ひきいきとかなってて、
もう慌てすぎですね。
慌てすぎて手までおかしくなってて、でもないどうしようみたいに出したら、あのうちのチーム、
はい、
チームファミリーからみんな何事みたい
な、ひ
きいきって何みたいな、
コミュニケーションがまずそっから
そう、でその後落ち着いて、いや昨日のチケットを取ってたんだよみたいな書いたら、それにはもう既読無視だった。冷たい、冷たいね、既読無視。
あ、やらかしたんだなって思われたんですね、うん、あ、じゃあ何度か自分で帰ってきてねということで、ね、
で帰ったらもう全員部屋に引っ込んでて誰もいなくてもう本当にね、
いや皆様ね、本当壊れておりましたね。まあそういう時も、まあそれで済んでよかったということでね、今後もっと重要な海外のフライトとかでそれやんない方が大変ですから、は
い、
もっと大変なことになりますからね、
はい、
国内でよかったということでございます、はい、今日は1月11日、まあ順調にリリースされていれば1月11日でございますので、皆様もね、ちょっと改めて1月のスケジュールね、正月ボケがそろそろ
ですよ、
戻していただいてですね、
うん、
予定が
前日のチケットを取らないように
で、かなりピンポイントなアドバイスをありがとうございます、
はい、
鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、私こんな日付間違いしちゃったわとかですねあとこれを聞いて見直してみたら日付間違い気づけてよかったわなんてエピソードをね、ぜひお寄せいただけたらと思っておりますので、ということでまた次回、次は1月でタイムで聞かなくていいんですけども、はい、チェックしてまたお聞きに来ていただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.